that don't make sense. I get what you never want to say, but I've never had a doubt. It's like no matter what I do, I can't convince you for once just to hear me out. So I let go, watching you turn your back like you always do. Face away and pretend that I'm not, but I'll be here cause you're all that I got.
適当で、まあなんか雑談放送がうんぬんかんぬんっていうのをリクがあったので、適当に、なん大したなんつうのかな、まあいつも大して決めてないですけども、まあ朗読するときはまあこれを読むっていう形でね、一応決めてますけどもそれすらないと、まあ、とりあえずあのページだけ開いといたから、まあ、適当にそこから読んでいきますかと。でかつ、まあ、まあその怪談とかですね、怖い話とかですね、そういう枠を取っ払った時に、意外と本性が出るもんで、そのリスナー数とか含めてね、やっぱりそういう風なですね、裏技的なものを使わなくなるとですね、こいつは本当にどんぐらいのその人が本当に、聞いてくださるのかというところが出ますんでだからそういった意味でもですね、まあ久々やるのはいいのかなと思ってですね始めてみました。適当です、本当に適当で、いきたいと思います。で、ジダレス読み414で、お茶こんばんはと、もっちゃんじゃないですけどこんばんはと、あざすで、415お茶こんともっちゃんじゃないですけどこんばんはと、あざすで、416 Yes it's a normal、LADI なんですけど、まあいいや、おちゃんセイザーって書いたんですけど、まあ、おっちゃんじゃないですけど、あざすで、417、おお、こういうのもイサムさんの魅力楽しませてもらいますと、全然もう最近やってなかったと思うんですけど、まあ、適当に多分、てかね、いいなんかネタがあれば別なんですけど、なんかあんまいいのがないから、いつも以上にダラダラダラダラやってると思いますけどね。で、418、イサムさんお番ですと、今日は怪談じゃないのかなと、まあ、怪談じゃないですね、なんかそういうのじゃないのをご所望の方もいるということで、ちょっとまあそういうのもやってみようかなというところでございます。はい。でですね、まあ、曲はですね、普段まあ書けませんけど、まあ、こういう時によく書けたんですけどね。まあ、適当にいきたいと思います。ですね。最初は痛いニュースのそのまとめっていうのを、まあ、久々やったらっていうのを言われたんですけど、まあ、ツイッターにも書いたんですけど、見てもですねあんま面白くないと、面白くなかったんですね、同じことばっかりで、結局まあその尖閣と竹島みたいな、そんなのばっか、まあ今そんなのばっかですけどね、実際ニュースもだからそんなのばっかりでですね、あんまなんか次のやつ読んでもそれ関連、次のやつ読んでもそれ関連みたいなので、ちょっと微妙かなと思ったので、微妙かなっていうか あんまコメントできないしね、同じことばっかりだしということでやめたっつって別のやつを行こうかなと。でですね、でどうしようかなと思った時に、笑ったコピペっていうのがあるというところで、てかね、もうもしね何かあったら教えてほしいんですけど、こういうとこ読んでみてみたいな、そう教えてほしいぐらいですけど、とりあえずその笑ったコピペっていうのをまあ読みつつ適当にやっていこうかなと思った次第でございます。で419コピペをドロドロと読むと聞いて飛んできましたと、まあ読み間違いですけど、まあざす。で420お茶まわとお茶じゃないですけど、まあ、とせっかくのダラダラですが明日早いので録音できますよと、はい、本当にダラダラなので、飛ばし、なんていうのかな、なんかそんな聞くもんでもないと思うんですけど録音してっていう感じですけど、で421平日放送間に合ったと、まあ今日平日じゃないんですけどね。で422、以前の10時間雑談おもろすぎて5、6回は通して聞いたと、社内旅行にも録音して持って行ったと。10時間雑談って俺何話してたか覚えてないですね。でも10時間やったんですよね。ファイル名も確かそういうのがあるのは自分記憶あるんで、社内旅行にも社内旅行にも持ってく、ありがたいけど、で423イサムさんばんはと、はい、あざす、普通の挨拶、はい、でとですね、短い笑ったコピペコーヒー吹いたとかなんかそういう風な書いてある、サイトのやつを読んでいこうかなと。で一番初めこう面白いのかな、なんか面白いのかどうかもわからないでいきますけど、こう面白いのかなこれ、毎年ニューモデルが発売される iPhone、 今年の iPhone はこんなにすごい、 iPhone6 から iPhone13 までって書いてあるんですけど、そういうスレわからんけど、で、iPhone6 が、iPhone5 にも劣らない過去最高の出来、で iPhone7 がジョブズの遺言をもとに忠実に再現、で iPhone8 病気が発覚する前に構想していたジョブズの最高傑作、で iPhone9 がジョブズ魂を感じる作品で、 iPhone10 がここ数年で一番出来がいいで、 iPhone11 がジョブズの意思を受け継いだ集大成で、 iPhone12 が10年に一度の当たり年で、 iPhone13 が過去10年で最高と言われた iPhone12 を上回る出来栄えっていうので、それに対してレスでお前ボジョレかと、ボジョレヌーボーじゃねえかとっていう書き込みがあるんですけど、これ面白いな、これまあまあ面白いで、毎年恒例今年のボジョレーヌーボー出来がよく豊満で絹のように滑らかな味わいっていうスレ、95年ここ数年で一番出来がいい、96年10年に一度の一品、97年1976年以来の品質、98年10年に一度の当たり年、99年品質は昨年より良いで、2000年出来は上々で申し分のない仕上がりで、2001年ここ10年で最高で、2002年過去10年で最高と言われた、2001年を上回る出来栄え、1995年以来の出来で、2003年100年に一度の出来、近年にない良い出来、データがもう10年じゃどうしようもなくなったから100年っつったで、2004年香りが強くなかなかの出来栄え、ちょっと落ちたな。で2005年、ここ数年で最高、どこ、ここ数年で最高っていうと2003年上回っちゃうと100年に一度の出来超えちゃうんですけど、で2006年昨年同様良い出来栄え、 あってことは100年に一度以上の出来だ。で2007年柔らかく果実味が豊かで上質な味わい、もう何年って言わなくなっちゃった。で2008年、豊かな果実味と程よい酸味が調和した味、いうことねえんだね。で2009年50年に一度の出来栄え、そうするとこれ2003年とか2005年よりかは落ちるけど50年に一度か、分かりづれ。で2010年、今年は天候が良かったため昨年並みの仕上がり、爽やかでバランスが良い、これ50年に一度の出来栄えクラス。で2011年、出来が良く豊満で絹のように滑らかな味わい、これがニューらしいんですけど、そうすると何が一番強いんだか分かんない。これ2000んでも100年に一度の出来があるからな。でもここ数年で最高っていう2005年があるから、で2006年が昨年同様良い出来栄えでしょ。そうしたら2009年2010年は下に入るはずなんだけどな、なんか順位がバラバラになってるけど。で、そうだな、ネタバレ注意っていう題名のやつで、ファミレスで近くの席に座ってた女子高生たちの会話。私さ今 NHK の龍馬伝ってドラマにハマってんだけど、この前歴史の教科書の後ろの方を読んだら龍馬死ぬってネタバレ書いてあんの。最終回楽しみにしてたのに最悪じゃね。何それひどくね。彼女たちの夜明けはいつだって書いたんですけど、そうか、龍馬死なねえ方をなんとか考えなきゃいけないのか。大変だな。で、ジータレス読み、424、大曽ちゃんとおっちゃんじゃないですけど、仕事終わったらちょうど始まったと、まだ開始前みたいだねと、開始前でしたね。で、425、いっちゃんコント、まあ、いっちゃんじゃないですけど、こんばんはと。で、426、おうがよくわからんけど。で、427、10年のサイクル短いなと。ていうか、ボジョレ・ヌーボーってなんかそういう風に表現しないとダメなのかな、わからんけど。で、428、おっちゃんこんばんはって書いたんですけど、まあ、はい、アザス。で、429、そもそもボジョレ・ヌーボーって味見だよね、と。てか、ボジョレ・ヌーボーって味見なの。てか、ボジョレ・ヌーボーっていうものじゃないの、ちゃうの、これ何、これボジョレ・ヌーボーって俺分かってないけど、そうしたら。ボジョレ、ワインの一種でしょ。ワインの一種で、てかボジョレ・ヌーボー、フランス語をワインの産地として知られる、ボジョレ・ヌーボーとはにしようか、ブルゴーニュ地方ボジョレ地区で作られる赤ワイン、毎年11月の第3木曜日午前0時に販売が解禁される。で、ボジョレ・ヌーボーはその年に収穫されたブドウで作られた新酒であり、新しい酒であり、ブドウが良質であるかを確認するためのもので、季節の楽しみとして毎年世界中のワイン好きが待ちわびるヌーボーは、美味しさを最大限に引き出すために、マセラシオンカルボニック醸造法を駆使して作られると、よくわからん。で、軽快で渋みがほとんどなく優しい口当たりで初めての方でも飲みやすいワインとされる。でちなみに、輸入量第1位は日本で、全生産量の約4分の1を占めてると。はあ。でそのマセラシオンカルボニックっていうのは、急速で発酵させ短期間でワインを仕上げるためにブドウを潰さずにそのまま発酵させる醸造法。なんかブドウ潰して踏んでるイメージがあるんですけど、それじゃないんだ。で通常のワインと異なり、ボジョレ・ヌーボーは熟成されると味が落ちてしまうため、できるだけ早く飲む方が良いとされてる。あ、え？ってことは何年もののボジョレ・ヌーボーってないってことか。賞味期限ないけど 2,3 ヶ月以内に飲むのがベストって書いてあるの。 あれじゃあ2011年のはもうダメなのか。ほうほうほうほう。ワイン飲まねえか知らねえよ。で、430、ネタになる系ならニュースやネタトピックスに対しての海外の人の反応のまとめサイトとかいいかもしれない。こういうのとかと。で、431が今はビラージュヌーボーで売ってますねと。ビラージュ、ボジョレーじゃなくてビラージュヌーボーで売ってますねと。なんで名前変えたんだ。で、432、要はその年の出来たてのワインですねと、うん、だから今年どうかねっていうのを本当にその好きな人はそれで今年のブドウはっていうところなのかな。で、433、昔はボージョレからパリまで、馬車で一番に到着するように解禁日の到着を競ったのが始まり。なんか詳しい方がいる。で、今教えてもらったサイト、海外の反応、アメリカのとあるクラッカーの開発目的が予想の斜め上っていうやつの海外の反応で、今日学んだこと、グラハムクラッカーはもともと G 行為を抑制することを目的として開発された。キリスト教が今よりもはるかに強い影響力を持っていた時期にヨーロッパでは何度か問題提起され、中世から近世にかけては、オナニーとは罪であるという考え方が支配的になってましたと、ね、結論に対して理由をつけるのが宗教の場合はとても多いのですが、ご多分に漏れずオナニーもやりすぎると体に悪い、頭が悪くなる、精神病の原因だなんて調査結果が怪しげなデータとともに繰り返し語られ、その呪縛は現在もまだ続いていると言っていいでしょうねと。ちなみにオナニーをしすぎるとバカになるなんて話は日本でもつい最近までまことしやかに語られる有名な一種の都市伝説でもありましたと。で、また単に倫理だマナーだ教育だでオナニーを制限するだけでなく、食事療法や医療行為などでオナニーしたくなる病気を治そうとの試みもなされていると、欧米でよく食べられている小麦粉とグラハム粉、全粒粉を混ぜ合わせて焼いたグラハムクラッカーはもともとは下半身の血流を減退させ、勃起を防ぎ、万病のもとであるオナニーを抑えるために考案されたものですし、現在では犬用の薬品、鎮静剤として用いられる臭化カリウム、は抗痙攣薬や抗不安薬として使われるようになった。1800年代以前から使われ、オナニーの特効薬とされていた時代もありますっていうのに対して、コメント、なお僕には効かない模様と、まあ、クラッカー食ったぐらいじゃってことですね。で、あとコーンフレークもねって書いてあるんですけど、そうなの。で、今日学んだこと言ったで、リンク先の元記事まで飛んでったのはこれを含めてごくわずかとか、僕なんかグラムクラッカー食いながらオナニーしてるんだかって書いてるやつもいるけど、こいつも効かねえよこれ。で、ケロッグのコーンフレークも同じらしい。あ、そうなんだ。とりあえずケロッグのコーンフレークのケロッグってケロッグ博士なの、僕には全然効果がないとか、そんな話しかねえんだけど、これそんな話しかねえな、反応が。これはあんまだな。外国でも変わんねえで。なんかあるかな。そうだな。なんかこれだっていうのはあんま来ねえな。宇宙人の存在は信じてる、理由もお願いっていうやつの海外の反応、これはどう思うんだろう。宇宙人の存在は信じてるの、それはなんでっていうのを書いてっていうので、 よくある両端にそのなんだ、コート着た男2人がいて、真ん中にその両手ね掴まれて、万歳みたいにしてる宇宙人とおぼしき、ちっちゃいなんか人型のあれが写ってる写真がありますけど、それに対してなのかな。で、宇宙人じゃないよと、それアフリカ人じゃんって書いてある。で、イギリスの人ですけど、スレ主のそれで栄養失調のアフリカ人の子供だと僕は確信してるって書いてある。で、宇宙人はいると思うよと、だって僕はギリシャ人家族の隣に住んでるしと、これよくわかんねえ。で、宇宙人は存在すると、宇宙人は他の人類のように偽装してるんだよと、もしかすると僕が宇宙人である可能性もあると書いてありますけど、で、日本から書き込みがあるけど、某黒人が宇宙人を捕まえてたって書いてあって、オバマが鳩山捕まえてますけど、あとはあと これはあれだな、ずいぶんお堅く書いてんな、いろいろこれはそうだね、条件の設定によって返答が変わってくるねとか、グダグダグダグダと書いてあるのがあるけど、なんか宇宙人存在するんじゃないかなとか言ってるな。でも、宇宙広いからねっていうことになってるなまあわかんねえわなっていうことだな。で、ジータレ強み、434、イサムシュ・ボン・ソワールと、気配がしたと思ったら始まってた、ウェイって書いてあるんですけど、今日はもうグダグダでございます。で、435、昔は快楽の伴ったセクーサ禁止されておりました、純粋に子作りのためだけと、無理だと思うんですけどね。で、436、2012年のボジョーレ・ヌーボーがいいとしたら、数年後に出てくる2012年のブドウを使ったワインが美味しいということ、それなりのレベルのワインには何年のブドウを使ったかがラベルに書いてある。だからね、分かってる人は、ってことはあれだ、100年に一度とか言われてる時のやつの2000何年か忘れたけど、ブドウを使って作ってるやつは、これは間違いねえと、これも100年に一度だって言っときゃ間違いねえわけだ。なるほど、ちょっとお勉強になりました、そこにいつのがいいのかっていう記憶しとかないといけないんですけどね。で、ですね、なんかあるかな、7年間昏睡状態だった男性が睡眠薬を投与され目を覚ますっていう記事があるらしくて、交通事故によって脳を損傷して7年間昏睡状態に陥ってた人が目を覚ましたと。で、脳の損傷に対しては睡眠薬が反対の効果を発揮するとして、睡眠薬を投与をするように主治医に彼の妻が言ったと。そしたら、まあ一抹の望みを託して睡眠薬を投与したら、目を覚ましたと。しかも今もう9歳になった息子と会話をしたり、家に帰ることができるように衰えた筋肉を鍛えているところだということらしいんですけども、で、昏睡状態だった男性が睡眠薬を投与されて目を覚ました、これがこの薬の会社にとっていいことなのか悪いことなのか僕にはわからないって書いてあるんですけど、すごいな、7年間も昏睡状態だったんだけど、睡眠薬投与したら治ったと。じゃあ睡眠薬って何ぞやと話してるの。逆に、だから脳みそはよくわからんねっていう話がいろいろ書いてありますけど、 が7年昏睡状態っていうと、もうよくそれでも、この妻の人は夫の回復を信じ今まで病院に通っていたって書いてあるから、あ、それがまたすごいみたいな、あの話が書いてありますけどね。で、あとはですね、外国人が世界で一番観光マナーが悪い国がどこか議論するすれ、海外の反応。フランスは、俺たちフランス人は世界で最悪の観光客だわって書いてあって、ドイツ人かなって言ってるイタリアもいるし、ボスニア・ヘルツェゴビナの人がイタリア人で、ドイツ人は、ロシア、イギリス、ドイツで悪いと。で、アメリカ人はフランス人とイギリス人で、ポーランド人は疑う余地なくロシア人で、ポーランド人はうちの国じゃイギリス人の振る舞いがひどいと。はあ。で、ブラジル人が俺たちって書いてあるな。結構あれなんだな、自分たちじゃねって言ってる人が多いんだな。そう思ってるってことはある意味あれだな、まだマシじゃねえな。俺たちイギリス人が間違いなく最悪だろうなっていうイギリス人の人、で、イギリスのテレビ番組ですらイギリス人の海外での振る舞いは最悪ってことが前提になってると。特にスペインとかギリシャとか東南アジアとか。ほう。で、イギリス人が、イギリス人が嫌われてるってことは理解したと。けどさ、日本人だって美術館とかじゃ最悪だろうと。写真を撮影しまくってて、僕がモナリザとか見てた時なんか男性がフラッシュ焚きまくってて、年寄りの女性がすごい騒いでたと。で、ポーランド人がそれって本当のことかと。僕は2年間カラカウに住んでるけれど、訪れてくる日本人観光客は一番親切な人だよと。日本人観光客ってルールをしっかりと守ってるしと。で、それは日本人じゃないよって書いてある人もいるな。それは中国人だって書いてる人もいるな。それは日本人ではないよ。で、オランダの人は1位がイギリス人、若者で、2位ロシア人、3位フランス人、4位オランダ人、過去若者で、5位がアメリカ人、年寄り世代と書いてある。で、イギリス人ってか、イギリスがもううちら悪いわって言ってんな。そんななのか。あとロシアもちょこちょこ出てくんな。へえ、これはちょっと、まあ、で、君たちは世界で一番好かれてる国はどこだと思うの？海外の反応。デンマーク人はアイスランドって聞いてあるけど、メキシコはマケドニアでしょって書いてあるけど、マケドニアってわからんな。聞くけどどこだかポンと浮かばない。で、アメリカ合衆国はカナダかな。で、ドイツはみんなから好かれてるねとかいうアメリカ人で、カナダ人はコスタリカだと思うなっていう。で、ボスニア・ヘルツェゴビナの人はフィンランドは世界中の国から好かれているって印象がある。で、アルゼンチンの人はアルゼンチンって書いてある、自分とこで。フィンランドの人はアメリカ、世界で好かれている国であると同時に世界から嫌われている国家でもあるんじゃないかなと書いてある。で、イタリア人はガチで日本だと思うと。考えてもみんなよ、アニメファンは世界中にいるんだぜって書いてある。で、フィンランドは人はスイス、スイスが叩かれてるのなんて聞いたことがないと。でも褒め言葉も聞いたことない。で、アメリカ人はエルサルバトルで、あとニュージーランドの人はオランダ、カナダ、もしくはスイス。うん、そうだな。あとはドイツかな、スコットランド、日本じゃねえと。韓国は日本嫌ってるけど、他の国で日本嫌ってるところとかあるかって書いてあって、北朝鮮って書いてある。で、 でドイツが世界で一番好かれてるのは間違いなく俺たちドイツ、うん、でメキシコ人は日本だろう、オタクはありとあらゆるところにいるしと、てかオタク、まあこれ訳してんだろうけど、で、アメリカ人自身がアメリカかなと、でも世界中から嫌われてるのもアメリカだろうけどと書いてある。で、アメリカが面白いこと言ってるのは中国だろうと、ただし中国を好きなのは中国人だけ、中国で生まれ育ったやつが全員中国に票を入れたら中国が一番疲れてるってことになると。なるほどね。で、このすれまだ続いてるのってドイツ人、現在じゃ日本だよと、昔はドイツだったけどユーロ危機のせいでおじゃんだと。そうなんだ。まあいろいろあるんでしょうけど、2011年、は強いんだな。ポジティブなのでもトップだし、ネガティブなのでもほとんどイメージ的にあれなんだな。その次がドイツ、カナダ、イギリス、中国、フランス、ヨーロッパ、EU だけど、でアメリカ、ブラジル、インド、これどういうあれでやってんのか知らんけど、うん、でジータレス読み、437、ワインを飲むと頭痛くなると、それ酒に弱いだけじゃないの、分からんけど、で438、最近寝れない、睡眠薬とやらを試してみるかなと、まあほどほどに。で439、ボジョレ・ヌーボーはあくまでもイベント的なものかと、と。味見もありますし、実際ジュースみたいな味、ブドウの。ワイン自体は熟成して味が完成されるまで出来年は結構重要と。ヴィンテージワイン、10年も熟成がオークションハウスで取引されたりもしますと。基本雨が少ない年のブドウが良しとされますと。あーなるほど、なんか雨季がうんぬんかんぬんとかなんかちょろっと、聞いたような聞かないようなみたいな。で440、世界のホテルで一番嫌われる国民は断然中国がトップです。実はそうなんだ。はあ、断然トップなんだ。で、441、中国人と比べられるから日本人はとても海外でお上品な国民ですと。比べられるから余計目立つと。で442、イギリス人というかアイルランド人は酒癖がとんでもなく悪いです、マナー悪いしと。で443、この辺が分かりやすく面白いかなと。全部画像だからダメだなこれ。これは、相変わらず日本がわけのわからない商品を作ってるぞ海外の反応、指スタンド、iPhone スタンドで、スタンドなんですけども指模してると、本物の女性の指型仕様って書いてあるんですけど、その iPhone から、指がペコって出て、まあ、スタンド状態になってるっていうあれなんですけど、指一本でスマホを支えますと、本物の女性の指の型を取り日本の職人さんが丹精込めて作り上げたスタンドと。職人って何、スタンド本体についた吸盤をスマホの背面に貼れば動画視聴などにぴったりと。一瞬怖く見えるけれど触ると弾力があって懸命にスマホを支えてくれる姿に胸が高鳴っちゃうかも。これでスタンドすれば周りのみんなが指を加えて羨むこと間違いなしと言われた。指紋も再現、リアルよりも気持ちいい弾力感も、 れいくらこれ、はあ、これ売れるのかよこれで、コメント、日本人がということに何の驚きもないと。で、日本は世界中に奇怪なものを発信するということについて失敗がないなと。どうしてこういうのはいつも日本なんて書いてあるけど、これはひどいと。言うまでもなく、またしても日本だと。そんなのばっかで、そうだな、アメリカアンサイクロペディアでの日本の記述がやばいと。で、あくまでもネタとして、まあ、アンサイクロペディアなので、ネタとして。で、歴史についてっていう項目、日本の歴史は侍忍者、富士山、アニメ、ポルノ、盆栽、そして芸者で成り立っていると。そして歴史家は壁画や書面の記録、その他の考古学の成果から当時の日本人がどのような生活を送っていたのかを伺うことのできることに成功。聞いて驚くなと。日本人の生活は恐竜の飼育や食種農業、古代の宇宙飛行士で構成されていたのだ。ぶっかけは5世紀後半に初めて歴史の表舞台に登場した。ディズニーランドから見つかった古代の陶器によると、日本の実業家とその娘が海外での旅行中にカリフォルニアのヒッピーからぶっかけを学んだらしいって書いてあって、写真、これ何の写真だろう。ポルトガルの商人が500年前に日本にたどり着いた時、日本初の大使になった女の子たちだって書いてあって、これ誰なのかわからないな。誰の写真かわからない。3人写ってるけど。で、2、政府について、日本の元老院は5人のメンバーで構成されている。顔にはプラスチックもしくは金属でできているヘルメットを装着して、さまざまな色からなるタイツを伝統的な衣装としている人たち、歴史的資料では俗に戦隊として知られている。通常は赤い人が指導者と名乗ることが多い。まあ決まってるわけでもないから違うこともまあまあある。で、彼らは危機像戒厳令の時代に国を守るために戦う。5人はそれぞれロボットを操り、一つの大きなロボットになる。とりわけリーダーのロボットは強力。ただ一つのロボットになった時のリーダーロボットの働きぶりは微妙としか言いようがない。で、この統治システムは世界中に影響を与えている。フランスでのフランス5、アメリカでのパワーレンジャーなどなどと。で、悪との戦いの日々のため、日本の警察は大規模な魔法少女をその主軸にしていると。で、日本の国旗は世界でも2番目に多く焼かれるという世界記録を持ってる。世界一はもちろんアメリカ。日本2番目なんだ、すげえな、ある意味。で、3、軍隊について。日本軍というのは自衛隊と呼ばれている。戦時には彼らの方から攻撃しないというのが制約。ただ彼らの辰の落とし子に似た国から韓国人を締め出すことになる。自衛隊は怪獣の侵略から日本を守ることによってその高い練度を維持している。自衛隊が現代兵器として採用しているのは人間のようなロボット。その二足歩行型ロボットは日本の険しい山を乗り越えることができる。都市といった平地での有用性には疑問がある。で、ロボットを操縦するのは思春期真っただ中の10代の少年で、一時期自衛隊は J-POP を武器とする音波兵器を開発しようとしたこともあるのだが、科学者がそれでは敵ではなく自分自身を殺すことになると気づいたため開発は中止。で、ゴジラとその友人が日本侵略計画を練っている様子、これ画像、自衛隊はいつも通り5万人は守ることになるだろうと。5万人で、チリ、日本は島国、日本は隣国から孤立している。日本海は韓国の熱狂的な愛国主義者からは韓国海なんて呼ばれている。で、日本の地理の特徴で言えば隆起とくぼみが挙げられる。土地のほとんどが山で構成されているから人口の実に 94% が山頂での生活を余儀なくされている。ちなみに平地はモンスター育成のために使用されている。日本の山のほとんどは森で覆われていて動物が多様。これを3つに分類するなら怪物と怪獣とポケットモンスターで、いくつかはビデオゲームにも登場してるし、他にも日常生活の一部になってると。で、少年ジャンプのご好意により完成した日本の主要都市の所在地って書いてあるんですけど、北海道切腹って書いてあるの、これ札幌みたいなところだね。アキラ黒沢っていうとこあるな。あと、縛り、 ホンダ州？ホンダ州？横の浜、任天堂、ネオ東京。なんでネオ東京なのかね。平宿、刀とか書いてるけど、なんか書きたい放題書いてる。うん、で、言語について、日本語は漢字ひらがな刀で表記される奇妙な言語だと。で、カタカナは中国の漢字で置き換えられなかった英語由来の言葉のために使われている。以下は一般的に使用される日本語のフレーズ。そうですねは、yes の意味。そうですねが no の意味。で、すみません。I'm sorry。で、すみません。excuse me。すみません。thank you。で、アホな大統領って言ったらブッシュって書いてある。で、いろいろ書いてあるな。ただの人間には興味ありません。オールハイルブリタニア。Can I speak Japanese? エロ本持ってへん。うつだしのとか書いてますけど。科学技術について。近代日本の歴史は水洗トイレの発明にまで遡れるだろうと。これを開発した人は国民的英雄となったと。今日の日本では、今日の日本では本物の犬や猫をペットにすることは不可能と言っても過言ではない。日本では技術の水を集めたハイテク多機能トイレの開発に全力を注いでいる。水素を除いてどうして日本人がスイスアーミーナイフのようにそこまで楽しんでトイレを製作しているのかなんて誰にもわからない。しかし彼らはやるのだと。日本人は最新技術を満載したトイレで全ての作業をすることができる。さすがやわ。で、文化について、京都が日本の文化の首都となっている。以前の首都はゴジラと呼ばれる特大の鹿に蹂躙されてしまったのだ。特に平城京都か、現在の奈良県。なぜ鹿が大量にいるのか。それは神道の教えによるものだ。そこでは全てのものは魂を有しており、殺してはならないとされている。ただしクジラ、外国人、フグは除く。大阪は古代水中都市であり、いけばな発祥の地でもあると。日本でのフラワーアレンジメントだなと。いけばなは不眠症治療にも使えるぞと。で、2チャンネルという巨大掲示板には1日あたり2000万件ものアクセスがある。日本国民は2チャンネルが大好きである。1日中パソコンに張り付いて2チャンネル、主に入足 VIP ばかり見ている輩もいるほどである。そして2チャンユーザーの努力により毎日新聞の嘘が暴かれた。で、日本で使用される制服の一例って書いてあって、ありえないっていう、なんかハイレグみたいになってますけど。で、日本文化でのボーイズラブ、これは全ての男性を人間、哺乳類、両生類、爬虫類などなどを同性愛者とするための秘密活動。それをボーイズラブという商品にしてキャンペーンを繰り広げている。その手法は様々で、映画、アニメ、ゲーム、漫画などといったものでプロデュースしている。しかしながら、この2人、たまに3人以上の男性の愛の物語についてはゲイコミュニティではほとんど話題に上がることはない。この活動のほとんどは悪い日本人女性の手によるものだからだ。ボーイズラブでは全ての男性がピカチュウ、スーパーマリオ、バットマン、小泉純一郎、アドルフ・ヒトラー、それと君もだって書いてあるけど、同性愛者ということになってる。で、人口増大をテレビによって成し遂げるための理想的な方法っていうのが書いてあって、男が2人映ってますけど裸の、まあ、長え。そんなことが書いてあるらしいですよ。で、ジダレスミ、444、海外旅行で自分ら以外の日本人が毎回飯写真撮りまくるのが慣れないなと。まあ、今こういうの食ってんぞって、まだあと日本人飯好きだからね、いろんなもん、本場の何々みたいなの食ってるよみたいなやつはやっぱ撮りたいんだろうな。自分も撮るしな。撮るときはね、だいたいそのとりあえず食うもの撮ってアップするっていう、まあやっぱりそんだけ、まあ飯が好きなんかね、そういうのね、食べるっていうあれが分からんけど。で、ですね、声出して笑ったコピペを貼ってけっていうスレですけども、 適当にいきましょう。1、書き込み1、昨日おじいちゃんがボケ防止の本を買ってきた。今日も買ってきた。ボケてるわこれで。2、あ、2は知ってんなこれこれはなんか前にもどっかで見たことあるな。やめてらーの抑神竜の特殊能力でギルフォード・ザ・ライトニングを焼き払われたら、闇のゲームでモンスターとつながってる城之内の精神まで燃え尽きちゃうと。お願い死なないで城之内、あんたが今ここで倒れたらマイさんやユギとの約束はどうなっちゃうの。ライフはまだ残ってる。これを耐えればマリクに勝てるんだから。次回城之内指数デュエルスタンバイって書いてあって、もう言っちゃったよお前って。その前の振り何っていうそうそう、これはなんかこれもうちょっと考えた方が良かったんじゃないのこれって思うけど、題名、なんだ死ぬんだって負けてんじゃん、で、6、この前インド人がやってるカレー屋に行ったんだけど、カレー注文したらスプーンがついてこなくて、あ、本格的な店なんだとか思って手で食ってたら、半分くらい食った時にインド人の店員が奥からすげえ申し訳なさそうな顔してスプーン持ってきたと。忘れてましたっていうやっちゃった、あの人勘違いして食ってるよ悪いなっていうので、でもお前半分食っちゃったし。で、これは何だろう そうだな、なんかいっぱいいろいろ書いてあるんだけどな。で、近所のローソンで数年間唐揚げくんレッドを唐揚げくん RED って言ってたわと、しまいには慣れて RED だけ言ってたわと、あいつら陰でこそこそ笑ってたんだろうなと。 RED すれば唐揚げくんレッドのことだってことで、あいつ RED って言うんだぜあいつっていうな。あとね、そうだな、どうでもいい話だが、昨日美容院でシャンプーしてるときに店員、すごく綺麗な顔してますよね、彼女いるんですか。俺いないですよ。俺彼女募集中ですね。シーンと洗い終わって頭上げたら、隣の椅子担当の店員の声だったって書いてあって、死にたくなる死にたくなるわ死にたくなるわ。で、誰か何かのランキングのコピペ頼む、後半文がバラバラのやつって書いてある。女性から見た男のダメ姿ランキングトップ10。1位、飲食店などで店員に偉そうにする、態度がでかい。2位、割り勘で10円台まできっちり請求してくる。3位、ガヤゴキブリが出現した時に大騒ぎをする。4、食後に爪楊枝で思いっきり歯の掃除をする。5、オフィスの机の上がフィギュアだらけ、オフィスの机の上で。6、下着代わりの柄物 T シャツがワイシャツの下から透けている。7、車の駐車が下手。8、職場ではスーツ姿が決まっているのに私服がいまいち。9、電車の中で携帯ゲームに夢中になっている。10、おしぼりで顔を拭くって書いてあって、それをぐじゃぐじゃに変えたってやつで、ワイシャツの下から大騒ぎするランキングトップ10。1位、職場でフィギュアに偉そうにする、携帯ゲームがでかい。2位、下着代わりの10円、 T シャツがおしぼり。3位、電車の中でガヤゴキブリが柄物スーツ姿が決まっているのにで終わっちゃってる。で、4位、歯で思いっきり車の掃除をするが下手。5位、オフィスが職場で机の上が大。6位、代わりの店員がきっちり T シャツ、態度が透けている。で、7位、車の駐車が電車、意味が分かんないこれ。で、8位、フィギュアの態度がいまいち。で、9位、職場では下着に夢中になっている。10位、ゴキブリで顔を拭くって書いてある 構まあまあ面白いこれ、うん、で、ピザって10回行ってみてってやつのコピペ誰か持ってないってやつで、ピザって10回行ってピザピザピザピザピザピザピザピザピザピザピザピザピザと、10回行ったか分かんないけど、じゃあここは分からねえ、一体ここはどこだと、ようやく気づいたか、どうやら俺たちとんでもないところへ迷い込んじまったみたいだぜ、し何か来るっていうコピペ、はい、中二病だわで、あとはあとはどうだろうな、モバゲーに比べると2ちゃんの知名度って低いよな、この間クラスの女子に2ちゃんって知ってるって聞いたら、は誰お前って言われたよ、一般的にはその程度の知名度、こういうの好きって書いてある、いいね、これ無難に面白いんじゃない、有名なコピペ、書き込みで、まあ彩りとか食物バランスを考えてないだろそれっていうことかなと思うよ、シューマイとウインナーは同じようで違うが、お肉と肉のすり身で同じ肉を使ってるし、シューマイ、卵焼き、ぶっころり、プチトマトくらいの彩りがあるととりあえず食物バランスもいいかなとっていう書き込みに対して、ぶっころりという物騒な食べ物について詳しくって書いてあるけど、ぶっころりなんか聞いたことあるな。で、なるほどなるほどってあえぐ彼女、現嫁のことを大嫌いと書いたら、コピペで地味に流行ったのはいい思い出っていう書き込みで、僕には彼女がいますと、そして週に1回から2回くらいセクースするんですが、一つ気になることがあるんですと、セクースしてるとき彼女があんあんとか言いますよね、でも彼女が絶頂に達してくると、あーあーあーなるほどなるほど、あーあーなるほどと言っていくんですと、本人は大真面目なようなんですが、僕はこんな彼女が大嫌いなんですっていうやつで、嫁は今もこんな感じなの、子供が最初に覚えた言葉がなるほどだったとかいうオチはないのっていうので、で、勇気を出してなるほどっていうのやめてくんないって言ったら号泣されましたと、あんまりなるほどとは言わなくなったのですが、やっぱりなんかには納得してるみたいで、今はあんそうそうだね、そうそう、あーんあーうんそうね、なるほどそうあーって感じですと、意味わかんねえで、あとは、書き込みで、自分も空白期間が5年ほどある、面接で突っ込まれたらなんて答えればいいんだろうっていうのに対して、長期のブランクには家業の手伝いしてたが一番有効らしいぞっていうので、家業というのは何かな、家は自営でもなく何もしてないのだがっていうので、親戚でも友人でも何でもいいだろうっていうの、親戚も友人もいないのだかっていうのに対して、こうなったら不老者でも野良犬でも何でもいいだろうっていうのに対して、5年ほど野良犬の手伝いをしていましたと、ダメだわいけねえわどう考えても、でジータ、445味噌カツ丼アイスね、を食べるのを実況する人がいるくらいだもんねと、これ何についてか分かんないけど、俺だわ。で446、美容院のやつは自分もやりそうで怖いと、隣の人の声が大きくて自分に言ってるのかなって思った時に答えちゃってみたいな、危ない。で447、電車の中とか笑っちゃいけない場所だと面白い話がやばい時があるよねと、一生懸命咳払いしてると、これは分かりますね、自分も高校時代から大学4年ぐらいまでかずっと伊集院のラジオを聞いてて、しかも全部テープで撮って、録音して、ずっと聞いてましたんで、学校行く時とかほとんど寝る前までぐらいずっと聞いてましたんで、だから何百本っていう数のそのテープがあるんですけど、 特にその一発目何が来るか分かんない時、のそのこの笑いがボーンって来た時にやべえこらえらんねえっていう時の咳払いもうやばいですね、相当もうどう考えてもなんだバレてんだろうなと思うけどとりあえず頑張って、そうそうそう咳払いでなんとかだけどわざわざ自分巻き戻してまた同じように聞くんですけどね、でそうだなあとはねなんか面白いのあるかなやっぱ難しいな。たまにね面白いのあるんだけど、そういうのをあのツイッターにでその毎回つぶやくなんつうボットみたいなのあったりしますけど、たまに面白いのあるんだけど、あとなんだっけな、ニコ動にアップされてるやつとかもあのただ文字を読む動画なんですけど意外と面白かったりするんですけど、あの見せ方とタイミングが面白くて、意外と良かったりするんですけど、こういう風に適当にポロポロポロって見つけて読んでいくとあんまり面白くねえな、自分で言っててなんだけど、なんか多分ね勢いみたいのがないとダメなんだな、こういうの。あと自分のその読む流れがグダグダだから余計だな俺。でそうだなねえな、なんかこれだっていうのがねえな、あやっぱり準備なしでやるもんじゃねえな。これも違うな、今ちょっとあのすでに貼られてるやつをなんか見て面白いのあるかなと思って見てるけど、あんまりねえな。海外の反応のやつで面白いやつって どれだろう。海外掲示板で発売前から早速ネタになった iPhone5 の海外の反応で、 iPhone の進化で iPhone4 から5で、大きくなったよっていう、画面がで iPhone6 で縦長に伸びて iPhone7 の倍ぐらい伸びてますけど、アイソードになると iPhone でもどうなの、長ければ長いほど良い製品になりますと書いてあるけど、実際5でちょっと伸びたの、これはあれか、発売前か、発売前だからネタとしてやってたってことか。あとはそうだな、あんまりだな、こう自分で読んでて来るのがないな。言いたいニュースも微妙だったんだよね。都会の若者って書いてあるやつ。趣味、それぞれが好きな趣味を楽しむ、知人の好みや すすめを取り入れることもある。で、車、たまの遠出に使うレンタカーでも十分で、遊び場は街に行って楽しむ。で、音楽は各々が好きな曲を楽しむ。知り合いに勧められたり、街のライブで新しい音楽を変えたり開拓したりもする。で、携帯は持っても日常の連絡レベル、あえて距離を置いて持たない人も増加。で、友達、環境に応じて変化。で、テレビ、つまらないから見ないか、せいぜい衛星放送で好みなコンテンツを見るレベル。で、酒、付き合いがあれば飲む、酒好きは別。で、タバコ、ダサい、不健康、時代遅れ。で、ギャンブル、大半が興味ない。で、セックス、相手がいれば愛情表現としてする。で、トーク内容、双方の気を使いつつも、なんだ、そうっていう字で、すぎずって書いてあって、なんだっけこれ、密すぎず、まあ、有益に盛り上がると、うん、で、田舎の若者、趣味、特定の趣味がない。車、どこかに行くときは常に車、麻薬のように依存している。遊び場、国道沿いのジャスコやファミレスなど、普通の若者ならたまによる全国チェーン店に常に依存。で、音楽、典型的な J-POP 聴くのが7割、その反抗でロキノン中こじらせた中2が3割くらい。で、携帯、モバゲーやグリー等の SNS に依存しまくり、無駄にしか思えない電話メールしまくり。で、友達、中学生の遅延的な付き合いが、スタイルもメンツも変わらず30過ぎても継続。で、テレビ、見る番組、視聴スタイルはテレビ世代の中高年と全く同じ。で、酒、華奢な女でもおっさんのように酒飲み。で、タバコ、世界的禁煙と無縁な中高生のように、中高年のようにヘビスモ。で、ギャンブル、馬松のパチンコにいる汚いおっさんと同レベルに配人。で、セックスは、女がいれば終始やりまくり、異常なやり婚率、いなくても風俗で済ます清純っぷり。で、トーク内容、つまらない自分語りばかり、騒がしくなればそれでいい、過度な干渉のやり合いって書いてあるんですけど、これはな、これなんでそうなっちゃったの、これ、これはこれ何、こわ笑ったコピペなのこれ、わからんけど、あとはね、そうだな、秋葉で見かけたカップル、某電気屋で目的のものが売り切れだったらしく、女はメソメソすると、男がポケットから白いハンカチを取り出して、彼女の頬と鼻をなぞるように拭きながらこう言ったと。頬とな鼻ね、男、2番線お涙掃除列車通過いたします。女、好き。俺は肩がもげそうになったって書いてあるけど、マジかよって言うんだよ。で、あとはね、冷え込みも厳しくなってきた朝、可愛い小学校低学年くらいの男の子が前方を歩いてた。自転車で追い越そうとした時に気づいた。その子、耳当てつけてたんだよ、ヘッドホンみたいなやつね、と。それって普通ヘッドホンみたいに両耳につけるよね、と。まあまあまあ、だけどその子、横じゃなくて縦につけてた。つまり具体的に言うと、モフモフが鼻と後頭部に来るようにしてたと。でもって唐突に周りに友達とか見当たらないのに鼻あったかいって言ったと。ちょ、お前天才が危うく吹くところだったと思った次の瞬間、耳寒いって言って今度こそ吹いたって書いてあるんですけど、鼻はあったかいけど、てか後頭部の穴、後ろはどういうこと。あとはね、犬の散歩中に犬がうんこしたので紙袋に入れてたら、後ろから来たスクーターの男にうんこ袋ひったくられたってやつもありますけど、持ってっちゃった。まあ、ある意味 ありがとうって話ですけど、 で、懐かしい音楽とか聞くと死にたくなるっていうそれ、久しぶりにドンキーコング64起動したら友達との思い出が蘇ってきて気づいたら顔面がぐしゃぐしゃになってたっていうので、その次の書き込みでお前もともとぐちゃぐちゃじゃんって書いてあって、そういえばそうだな、スレ落としてくれ諦めた、そっか、納得しちゃった448FX 川柳とかどうですかと。 FX 川柳って何ですか。あー FX ってその FX か、まんま、まんまその FX で、川柳、まあその FX が分かる人じゃないとその川柳で、壺に入らない気がするけど、で449、友達からめっちゃ津波注意報だって、ドドドどうしよう、私泳げないんだけど、やばいやばい、どこ逃げればいいのって、LINE が飛んでくるんだけど、頼むから落ち着いてくれよ、ここ埼玉だと、津波来ねえっていうことか、津波注意報、津波注意報だってって言ってるけど埼玉だとかそういうのは見てないってこと。で450、ソにしてのだが非ではないという名文句があります。ソですがと、ソにしてのだが非ではない、これ何これで FX 川柳、FX 川柳はね、FX 川柳はね、これはね、俺 FX 別にしてるわけじゃないしね、わからんな。ソにして嫌だが非ではないと、丁寧な言葉を使おうと思っても生まれつきではない、無理に使うと猿が袴を着たようなおかしなことにある、無礼なことがあればお許し願いたいと断っているように、乱暴な言葉遣いになるかもしれないが正論を述べるという意味のようだと。これはなんで、これ書き込みはなんで来たんだ、そうやって、ソにして嫌だか、嫌だが非ではない、なこう分かんない、全然分かんない、これ なんでその名言が来たの、名文句がそれが来たのは、それはどういう意味、それはどっから、どっから来たんだこれ、どの書き込み、書き込みっていうか、に対してそれが来たんだかが全然自分が理解されてない、知ってないよ、自身の発言で批判を受けていた松本龍復興大臣が5日、これ7月5日ですけど、去年の、発言の責任を取って辞任し、ソにして嫌だが非ではないとの言葉を残したと。乱暴な言葉遣いになるかもしれないが正論を述べますよっていうことらしいんですけど、どっからそれが来たのかがわからない。で、FX 川柳ですけど、悪材料、まあ、悪い材料、慌てて売ればそこがそこ、そこね、スワップと言うの恥ずかしい初心者よ、わかんねえ、大金をつかむつもりが資産ゼロとか、いやわかんないな、これ言ってんのが全然その面白さがわからん、2チャンネル注文決済2チャンネルとかあるんですけど、わからんな乱高下天井ロング底ショート、わかんねえな、ここがそこを思い続けて含み損とか書いてあるんですけど、あーダメだ、 FX 川柳は全くわからん。何を、うん、そのツボが全然来ない、うん。で、452、さっきソの読みが危うかったのでと。さっきソっていう字はなかったですね。ソっていう字はなくて、蜜とソなんですけども、そのなんだろう、太いっていう字みたいな字が書いてあった。で、453、こういうまとめもあったんですがどうでしょう、出だしが何か悲しいですかと。大爆笑したコピペ、うん、ていうかいつの間にか0時40分なんで、そろそろやめますけどね、うんうん、今日はあのいつになくダメでした、まあ、いつもあのなんつうの、こういうの読むときこんな感じですけどね、あとはそうだな、今お、教えてもらった大爆笑したコピペのところですけど、そうだね、そうだな、そうだな、霜が多い、霜が多いけど、そうだな、そうだな、あんまりねえな、そうだな、まあ読んだやつもあるけど、ねえな、なんか来るのがねえな。で、454、 NHK 日本メダル獲得、日テレ日本メダル獲得、TBS 日本メダル獲得、富士韓国メダル逃した、でテレ朝日本メダル獲得、独立 UK 日本メダル獲得、テレ東見てくださいこの大きなカニって書いてあるんですけど、まあ、テレ東だけ、まあ、独自路線で頑張ってるっていうことで。で、455、 FX に手を出したことわかんないんだろうな、これはと、痛い痛いと。 FX は素人が手を出すもんじゃないっていう話だし、まあ、なんつうの、自分全然わかってませんけど、株とかそういうやつ、 FX とかそのはバーチャルで遊ぶっていうくらいのレベルにしとかないと、ど素人が手出すとやけどするよっていう。だったら、だってプラスに行くっていうのはね、よほどのもんじゃないと多分ね、無理だと思うんですよね。知識も必要だし、まあその時のその上手い勘的なものも持ってないといけないだろうし、まあ勘っていうのはある程度経験とかそういったものからまだ培われてできるもんかもしれないですけど、うん、で自分そんなのもん全然ないから、やろうなんざ人を、うん、一瞬も思わないんで、だから、痛い人はそうやってね分かるんだろうけど、自分は分かんないですね。 で、456今来た階段じゃなかったんだと、雑学 .com 読んでほしかったなと、あれ結構好きと、雑学 .com 雑学 .com 雑学 .com 雑学 .com ね、雑学 .com あれって今どあれなのかな、どまだやってんのかなここ、あお、あやってるか、あやってるね、2012年とかでも2012年5月とかで7月、飛ぶけどあるね、へえ、やってるやってる、ここ結構面白いんですよね。でも、コラムがいいんだよね。コラムがここうまいんだよね。あの文章が自分も好きですね。あの最近全然見てなかったですけど、当時その結構それで配信してた時は結構見てましたね。で、457、448ですが、あと 448 FX 川柳とかどうですかって言った人ですけど、 FX 川柳で一番好きなのは、ポン様を甘く見すぎて風呂屋行きってやつが好きらしいですけど、自分は何を言ってるのかさっぱりわかりません。ポン様っていうのがわかんないしね。で、風呂屋行き、甘く見すぎて風呂屋行きだから、ダメだ、これは全然ピンともこない、わからん。それがなんか来るのか。で、458、最初はなんやかんやで結構儲かるのよねと。あ、そうなんだ。じゃあ最初だけやろうかな、じゃあ。儲かったとこで即に、もうやらないっつって。まあ自分やりませんけど。で、今59、個人的には韓国人と仕事をして困ったこと傑作選ですねと。2008年から更新してないけど、サイトはまだあると、どこだろう、そのままググっても出ないな、トップに出てこないな、もしあれでしたらあのアドレス貼ってもらうとありがたいですね、と言いつつもうやめるんですけどね、はい、というわけでですね、今日はあんまり自分の中でも乗りませんでしたね。なんかもうちょっとポンポンポンポン来るかなと思ったけど、やっぱり痛いニュースの方がまあニュース系だし、それに対しての書き込みっていうあれで持ってき方としてはやっぱりやりやすいんだな。痛いニュースだと今トップであるのはあれですね、可愛すぎるご当地ナンバープレート、男性に不評で通常タイプ復活、姫路って書いてますね。ご当地ナンバーがあるので、普通のやつと、あとは、白丸姫って書いてあるご当地キャラみたいなのがくっついてるやつがあるんですけど、男性から不評と。いや、これ、合わねえってことだ、これはいらねえって、これバイクとか嫌だな、バイクとかそういうの貼ってる嫌だなっていうのはありますね。ご当地ナンバーって変にその木をてらってるから、すごいなんか変なの、変なところに力入れすぎて妙なことになってるな、これ。無駄に税金が使われた具体例って書いてある。はあ。 いらねえな、ご当地ナンバー。ご当地ナンバーいらねえから、もうちょっとそのなんだろう、なんかデザイン的にもうちょっとね、まあそういうできないんだろうけど、もうちょっとかっこよくした方がいいと思う。フォントとかで、フォントとかもう少しいいようなやつにしたらって思うけど、見えなくなっちゃったりしたら困るから、それはそれ で、そっからもうあれなんですもん、最初にも言いましたけど、そっからですね、痛いニュースのやつは、中国漁船船籍尖閣付近海域へってやつとか、反日でも日本企業の被害、責任は日本が負うべき、中国側で、中国の反日デモ隊がサムスンを襲撃炎上、日本メーカーどこに、あとはですね、中国暴動、中国人三菱と間違えてベンツのエンブレムを強奪、うーん、で、日本車を運転していた中国人デモ隊に引きずられ降ろされ、ボコボコにされる、半身不随とか、ロレックスまで破壊略奪とか、これ中国で、中国のジャスコでボートが設備を破壊し商品を略奪、中国でついに日本人狩り始まると、18日に北京で未曾有の大暴動もとか、中国上海で日本人がラーメンかけられ目を負傷とか、うん、な感じ、まあ、他にもいろいろありますけどね、 Wii U の発売がうんぬんかんとか、はい、というわけでですね、意外と本当に、大した面白くない話をダラダラとしてしまいました。はい、もう少しな、聞いててうーんっていうのがあればよかったんだけど、ちょっと今回微妙でしたね。というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。録音は一応アップしますんで、もしよかったら落としてみてください。あんまり今回のはどうかなと思う、自分では思うんですけど、はい、つうわけで、まあ、サイトいろいろ教えてくださった方ありがとうございました。それではおやすみなさい。ほいじゃあ、バイバイ。